Sound Art Something Delicious。
今日は13日の金曜日。これ聞いて急にそわそわした人いませんか？これは1980年、今から40年くらい前に公開された映画の影響大です。こんばんは、国です。私はホラー映画が苦手なんで、これはね、まだね、未だに見てないんですね。13日が金曜日と重なると何かが起こるらしいってことだけは知ってます。評判になった映画ですからね。イメージってすごいですよね。知らなくてもその言葉だけで十分空気感が伝わる。風評というのがぴったりの言葉かも。風の噂話が伝わったってね。でも最近の若者でこの映画のことを全く知らない場合は、この13日の金曜日は全く違うことに聞こえるかもしれません。ちなみに、なぜこの映画に13日の金曜日が取り上げられたかというと、数学的に非調和な13という数字を意味数としたという説とか、イエス・キリストを裏切ったユダが13番目の弟子であったという説とか、テンプル騎士団という、これはね、中世ヨーロッパの騎士団の名前なんですけど、この騎士団のメンバーが逮捕あるいは処刑された日が13日の金曜日だった説とか、さまざまあるようです。でもきっと他の数字を取り上げても、なんかかんかなんかの理由がつけれそうな話題にはこと書かないんじゃないでしょうか。さらにはイタリアでは17日の金曜日、スペイン語圏では13日の火曜日が不吉とされるという話もあるようで、場所や人によってもそわそわする日はそれなりの理由がある。いやー、13日の金曜日のそわそわ感が充満しすぎましたかね。ふー、はい、吹き飛ばしました。ついでに12月13日は何の日を調べてみたら、年神様を迎える準備を始める日だと。あー、いいですね。昔はこの日に門松やお雑煮を炊くための薪など、お正月に必要な木を山へ取りに行った。江戸中期頃までの暦では、旧暦のこの日が天体をベースに暦を分割すると、こう鬼という日になるっていうことから、この日は婚礼以外のすべてのことに吉とされていたらしいです。はあ、よかったよかった。イメージ一新。そういう日だから、正月に年神様を迎えるのに良いとしてこの日が選ばれた。今の暦とは合わないけれど、12月13日に行う風習は残っているそうです。今宵は先週に引き続き、そわそわの旅。年神様を迎える準備をしながら、そわそわと参りましょう。Sound Art。この番組では、Something Delicious をテーマに、自然、歴史、音楽、料理の美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは、60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
Sound Art。
そわそわ。Chapter 3 History 騎士方。
今までにそわそわした体験のない方。素晴らしいです。大善自弱。羨ましいです。先週、そわそわの言葉の説明と、そわそわする人の話をしましたけど、どこか当てはまるところはありましたでしょうか。トイレに行きたくてそわそわというのなら、大抵一度は経験してません？そわそわした時の自分。先週のことの葉の説明に戻れば、一つ目、その場にいるにはどうにも気まずい。二つ目、その物事を早く行いたくて仕方ない状態。三つ目、不安や心配がある。四つ目、緊張や興奮していると。あなたはこのうちのどれが多い人ですか？私の場合、やっぱ3ですね。不安と心配。もうそわそわ。ディレクターさんはどれですか？ 4番だと言ってますね。緊張や興奮、あ、ここね、このそわそわ、うん、あ、これわかりますね。皆さんも自分の今までの経験の中で一番そわそわした日というのを思い出してみてください。そういえば出産する時の周りの家族ってこんな感じでしょうかね。特にご主人、いても立ってもいられないっていうのね。誰かが生まれた日はそわそわの記念日ですね。それから心にやましいこと持ってる時、やましいって言っても置いてあったお菓子を一個余分に食べたとか、まあそんな可愛いものから、テレビで有名人が記者会見なんかしてる時に、あれ？この人なんか怪しいって分かっちゃうなんていうのまで、あのそわそわ感っていうのは伝わってきます。国会とかもね、記憶にありませんとか言ってるの聞いて、ああこの人絶対知ってるよねって思っちゃう時も、多分ね、そわそわが見えてるんじゃないでしょうか。できれば嬉しいことでそわそわしたいものだと思いますが、褒められた時もね、案外こうなりません？いやーそんなことないですよとか言っちゃって、慣れないことが起こるとね、身の置きどころがわからなくてそわそわ。あ、思い出しました。私が近年で最高にそわそわしたのはピッピーの初放送です。数年前ですね。オーディションの時じゃなくて、初めて番組で喋った時です。忘れもしません。ゴールデンサンデーというね、今はなき日曜の朝10時からのあの番組でした。オーディションはね、短くて自分の喋りたいことだけ喋ればいいから、そんなにねそわそわはしなかったんですけど、とにかくね、放送業界っていうの全く知らない人で、知らずに入って天気予報を読んだりねするわけですから、もうね、番組の時もね、そわそわしないわけがない。放送終わって自分が何喋ってたのかほとんど覚えてないです。まさにお腹で腸が待ってましたね。皆さんが強烈に覚えているそわそわを体験した場面、生放送だったらきっとね、いっぱいリアルタイムで聞けそうなんですが、はあ、残念です。ぜひぜひ皆さんの最高にそわそわした体験をお聞かせください。番組へのメッセージはホームページのメールボタンをクリックしていただくか、 e メール info@fmpipi.co.jp info@fmpp.co.jp までどうぞ。人によってそわそわするときはね、みんな違うから、きっといろんな体験をお聞きできそうで楽しみです。いつかまた生放送やったときね、ちょっと取り入れてみようかな。
サウンドアート、ネイチャー、自然。
そわそわ、
そわそわ、そわそわ。
そうそう、そうはそうはそうは。
そはそはそはそは。
そわそわする、そわそわ忙しい、そわそわ気がもめる、そわそわなんだろう、困ったそわそわ、嬉しいそわそわ、そっとわっとわっとそっと、そわそわそわ。
わそわ。
サウンドアート、
そわそわ。
チャプター4、フィースト、ごちそう。
そわそわとごちそうというと、一体どんなつながりがありますかね。食べるとそわそわするご飯。水気がたくさんだとトイレが近くなる。いやいや、失礼しました。そこで思いついたのは、そわそわしてご飯を食べるとどうなるのかと気になります。だいたいご飯ってゆっくり食べたいわって思いはするものの、朝は他にやることがてんこ盛りだからゆっくりしてる暇はない。お昼もこうね、ちゃちゃっと済ませてちょっと休憩したい。夜は時間が取れそうだけど、そもそも一日の終わりでご飯作るだけで精一杯、ゆっくり楽しめるのは休みの日にあるかないか。あー、そわそわ感満載でした。私の食事タイム。最近ね、体調崩したんですが、さもありなんですね。こう、なんとかしないと。声がね、またここ数週間治ってないですね、私。これ、体調整えないとダメですね。すいません。ネガティブ、ポジティブ、両方あるだろう、そわそわですけれども。いろんな意味をまとめる言葉が、落ち着きがないことと。落ち着いて食べられない食事が健康にいいはずはありません。十分に準備したとしても、一人で食べるか、たくさんで食べるかでも、食事がそわそわせかせかする可能性が高い。孤食とね、孤独の食と書きますが、最近は子どもの孤食も増えてるらしいですよ。でも、テレビで阿部寛さんが演じるまだ結婚できない男ってね、ご覧になったことないですか？この主人公の孤食は全然違います。食事をするのにそわそわなんてとんでもない。それは食事に対する冒涜だとか言いそうなくらい、どこまで行ってもマイペースに食事の王道を貫こうとする。最初のまだがつかないね、結婚できない男っていう番組だった時に見て、いやー、イケメンの人がこういうのを演じると何とも言えない迫力が醸し出されるんだなってね、私もつい感心して見ちゃうんですけど、安倍さんが背中丸めて歩いていくとこが何とも目が離せない。独身で建築家、かっこいいときたらもうモテモテ間違いなしのはずなんですが、性格がかなり変わってて、人間関係がうまく作れていない。何でもマニアックになる超凝り性という人で、だいたいイメージできますでしょうか。家で本格的な凝った料理も作って、もちろん一人で食べるね。これが至福の時間で、あの笑顔がまた不思議な笑顔です。この前はね、北京ダックを自宅のマンションで作ってるシーンがあって、思わずちょっと引きそうになりました。しかも2羽丸々、あれを手に持って周りに油をこう何回も何回もかける、ニヤニヤーっとしながらね。で、出来上がったのを彼の北京ダックを食べる王道ルールに従って食べるんです。美学ですね、あれはもうね。北京ダックにかける油って多分めっちゃ熱いんじゃないかと思いますよ。それをやるキッチンっていうのはまたね、特殊仕様になってないと無理なんじゃないでしょうか。こだわりもあそこまでいけば立派な美しさとして認められるかも。そわそわとはね、全く真逆。でもこのね、阿部さん演じる主人公がね、何か一つ気になりだすと、そこで引っかかっちゃって、こうそわそわし始めるね。そのそわそわ度がまた半端なくて、そわそわしながらブツブツ独り言をしゃべる。ご飯の時はそわそわとはかけ離れてますけど、ある意味作ってる間中あれこれブツブツ考えて、うんちくを述べ、出来上がるまでいろいろ解説しちゃうっていうと、こう待ちきれないそわそわの人とも言えるかもしれない。作りながらそわそわ。話だいぶ飛びました。そわそわしながらご飯を食べると人はどうなるかでしたね。 食べる時に限りませんが、いいことを考えたり口にしたりするのと、良くないことでそうする場合では周りに与える影響が大きいというのを聞いたことはないでしょうか。水の伝言という著書を書かれた江本勝さんは、水を凍らせてその結晶を見るという技術を開発した人ですが、この技術を使って水に声かけして、その様子を観察する実験をして発表して、その結果に世界中が驚きました。かけた言葉によって全然形が違うんです。いい言葉をかけられた水の結晶は見事に美しく、しかもその言葉によってみんな形が違う。で、良くない言葉をかけられた結晶は、これぐにゅーっと形が崩れて、見るからにこう嫌な感じになってます。これ最初に見た時にほんとびっくりしました。愛、信頼、ありがとうという言葉の結晶は、それはそれは美しいものです。江本さんはこの結果を得て世界中を回って講演をして、これを伝えるという活動をされて、世界中にセンセーションを巻き起こした方なんですが、残念ながら数年前にすでに亡くなられています。私は確かこれを最初に知ったのはアメリカにいた時だったと思います。あのマドンナも食事に取り入れたというマクロビオティックの勉強に行ってた時で、自然治癒という分野に興味があったんで、そういう類のね、本や商品を売ってる、そういうお店で見つけたと思います。当時は海外の方がこの研究が有名だったような記憶があります。言葉だけじゃなくて、音楽とかも聞かせてどうなるかとかね、そんなのもありました。確かクラシック曲でね、いいのあったと思いますよ。ご興味ある方はぜひ、一度ご覧になると驚かれると思います。活動はどんどんと広がり、湖の水をきれいにするというプロジェクトなんかも、たくさんの人が参加して行われて、確かね、琵琶湖の水もやったんじゃないかな。顕微鏡で見ない限り見えないから、その変化には肉眼では気づけないけれど、よく考えると、水というのは周りのあらゆるところに存在します。そして、私たち人間の半分以上は水ですね。で、この説を信じるのであれば、ここにも言葉の影響がくっきりと出るはずと考えると、自分の使う言葉や考えというのが、いかに体に影響するのかというのが分かってきます。食事にも水分は入ってます。そのご飯を半分以上が水の人間が、そわそわ、落ち着かずに食べるとどうなるか。これ、イメージすると、これからご飯食べるとき、ちょっと背筋がピッと伸びそう。ご飯作ってるときも、いい言葉をかけて、いいイメージをして作り上げれば、どんどん美味しくなるはずですね。そんなこと信じないという方ももちろんいらっしゃると思いますが、まあどうせ食べるのなら、まずは落ち着いて座って、心からいただきますという言葉かけをして食べるだけでも雰囲気が変わってくるだろうというのは想像しやすいです。ご飯を食べるとき、いただきますという言葉があるのは日本語の特徴の一つ。他の国ではこれに相当する言葉があまり見当たりません。昔の人は顕微鏡で結晶が見えなくてもちゃんと知ってたんですね。さあ、次にご飯を食べるとき、あなたはどんな声かけをして食べますか？そわそわしてたら、ちょっと深呼吸しましょう。
Sound Art. Sounds delicious.
さて、そわそわ感でいっぱいだった12月前半のサウンドアート。ご自分のそわそわがどのあたりから発生してくるか、見えてきましたでしょうか？そわそわの気持ちは伝染する、勝手に決めちゃってますけど、12月ってもしかしたらそうかもってこの月は信じられそう。こういう時あんまり大きな商業施設とか行かない方がいいかもです。釣られていろんなものどんどん買っちゃいそう。書き入れ時っていう言葉もねありますよ。 でもこういう空気に浸るのも悪い感じじゃないですね。ああ、一年が終わっていくなというのを感じていく一環みたいなもので、一年の締めくくりとしてはやっぱり必要な感覚かも。毎年同じことを感じて繰り返していく。定点チェックですね。ああ、来たな。一年なんとか過ごせてありがとうというのと一緒に、年神様を迎えて、2019年、令和元年が暮れていく。ところで、今年は平成何年だったか覚えてますか？31年でしたね。平成31年、平成最後だった年も暮れていきます。いろんなことが思い出されてきますね。そこにいろんなそわそわもありましたでしょうか。記憶に新しいのは、令和天皇が新しく即位されていろんな行事が行われ、人々がたくさん集まった。パレードを見ようとして、早くから並ぶとき、絶対そわそわしてましたね。どこに並んだら見えるのかとか、カメラの準備はできてるかとか、お天気大丈夫なんだろうかとか、儀式の前も今か今かと待ってるときは、そわそわしました。私はまあどっちもテレビで見ただけですけど、あの始まる前に待ってた気持ちはね、まさしくそわそわでした。ワクワクでもなく、ドキドキでもなく、そわそわ。そういえば言葉を調べていたとき、こんな言葉があるのを知りました。ロリロリ。恐怖や心配により落ち着かず興奮している様子だそうです。ご存知の方いらっしゃいました？古い言葉のようなんですが、私はね、初めて聞きました。でも、恐怖とかからっていうことらしいんですけど、だからロリロリっていう雰囲気ね、この響き。なんかちょっとこうクスッと笑っちゃいそうな気がしません？こういうのね、新しい言葉として流行ったりしないですかね。ロリロリの顔文字とかね、できたら楽しそうですね。今この時期しか味わえない、この時期だから味わえるそわそわ、毎年の恒例行事ともいえるこの感覚は、今日年神様を迎える日とつなぎ合わせてそわそわ記念日くらいにしちゃうと毎年の年末が楽しくなるかも。あ、来た来た、そわそわだーってね。楽しいそわそわにするか、振り回されるそわそわになるか、すべてはあなた次第です。今年はぜひ、笑って乗り切りましょう。今日のサウンドアート、いかがだったでしょうか。今日オンエアした楽曲は、FM ピピのツイッターと番組ブログにて紹介しています。どちらも FM ピピのホームページからつながっていただけます。ブログでは今までの聞き逃しをお聞きいただくこともできます。ぜひ一度ご覧になってください。途中参考にした文献は江本勝著、自らの伝言です。Sound Art, Something Delicious。今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国、音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。